足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、もう暑いですね。
暑い。なんかもう夜だろうが、明け方だろうが、もうなんか全然変わらず暑いのはどうにかしてよって感じや。
で、まあ、オリンピックもね、暑いですから。ね。
暑い。まあまあ、そういう意味でね。
そういう意味でね。うん、はい、
そういう意味で暑いし、コロナもまたなんか再燃して、えらいこっちゃになっとりますし。
めちゃめちゃ増えてますよね。
ねえ、なんか緊急事態宣言がまた発令されて。
そうそう。もう今日からでしょ？今日から、今日、収録月曜日なんですけどね。
そうそうそう。うん、なんか、どないなってるこっちゃらって感じになってきて。
それより何よりワクチン2回目僕打ったらめっちゃ副反応出ましたよ。
あらま。あらまってさらっと流しとこう。
38度超える熱が出て、2日ほど寝込んでました、うんう
ん。で、その寝込んでたから、俺もまだまだ若いから副反応出るよなって思ってたわけ。
よく、それ言おうかなと思ってて。
それ言いたくないからさらっと流そうとしたのにっていう。
いや、おかげでなんかもうそっから、まあ体調は治ったんですけど、うんうん、なんかもう調子が悪いなみたいな。
ああ、まあ ね。
こんだけ暑いとね、うん。
そう、そうでなくても暑いから、もう多分調子が狂うよ、みんなも。
ほんま。まあ一番体調ね、壊しやすい時期なんで。
う
ん、
はい、まあ。じゃあもう今日はやめますか？
ニュースいきますよ。はい。
あ、
今週のニュースは8件です。ロシアのカスペルスキーは、五輪関係団体を装ったサイトや、購入済みチケットの払い戻しを謳うサイトなどの詐欺サイトが存在していると警告しています。被害に遭わないように、サイト URL の確認や、公式サービスを使うよう気をつけるように注意喚起をしています。
はい、もうね、オリンピック関連、まあパラリンピックもそうですけど、まあそこら辺に絡んだね、詐欺は当然のことながら、いろんなこと考えて、特に今回ね、いろいろあのルールが次々変更になって、最初は観客入れるだの、入れないだの、いろいろ揉めてて、払い戻しをどうするのか、抽選がいつになるのかとか、いろんなことがあったんで、まあ、当たり前のようにそこにね、かこつけてというか、そこにつけ込んで、いろんなことを払い戻ししますよとか、こっちからできますよとか、手続きがああのこうのとか言ってね、個人情報を集めたり、あるいはこうお金を振り込ませようと、手数料だけとりあえず振り込んでくださいみたいなね、ことを言って、こう、いろんなことをやるやつが出てくるので、本当もうその辺はね、気をつけて、まあ、先ほどのニュースの中にもあったように、URL とかをね、しっかり確認して、またその公式のサイトをね、ちゃんと探し出してというか、もともと書いてあると思うんで、そのチケットとかそういうものにそこからこうしっかり確認するというね、癖をちゃんとつけたいなと思います。
石油ファンヒーターを製造する大日工業は、東京大学や産業技術総合研究所などとともにカセットボンベを燃料に使った自立走行ロボットを開発したと発表しました。カセットボンベと同じ重さのリチウムイオン電池より駆動時間が2倍ほど長いため、長時間駆動が可能になるそうです。
はい、このところね、いろいろ、いろんな、 家電というか、その辺見てると、やっぱこのカセットボンベね、カセットのあのガスですよね。あれを使って、いろいろその発電したり、あるいはまあ、ストーブみたいに使ったりとかね、いろんなのが出てきてて、で、今回はその、カセットボンベで、日本でですね、1.8 キロ、1時間20分で、走行、自走したらしいんです、ロボットが。で、まあ今後ね、これを改良していって、9月頃にはカセットボンベで日本で20時間駆動するのを目指すっていうことなんですけど、まあね、それぐらいこう効率よくできたら、そのバッテリーに充電してとかっていう、そんなんよりもはるかにこう使いやすくなるし、バッテリーの場合ね、あの充電時間がやっぱな、結構大変だし、なんせあのバッテリーの重さがね、いろいろこういう、自走式のロボットとかそういうなんて、やっぱりそこが大きなネックになっちゃうんですよね。長い時間動かそうとするとバッテリーいっぱい積まなあかんから重たくなると。重たくなると長く動けないっていう、このね、そこら辺のジレンマをこう解決する一つとして、こういうガスで動くロボットっていうね、新しいタイプ、これからちょっとね、期待できるんじゃないかなと思います。
ロボットを連れて交流できる新施設。パークプラスをロボットメーカーが協力して東京渋谷にオープンします。シャープのロボホン、ヤマハのチャーリーなどのユーザーが集まり、お互いに語り合ったり、ドッグランのようなスペースでロボットを走らせたりすることができるようになるそうです。
まあ時代もこういうとこまで来たかって感じなんですけども、ドッグランなる、ロボットランみたいなのができてくるっていうね。以前、ソニーのアイボーっていうあの犬型ロボットですね。あれが広まった頃も、その、あれはアイボーのユーザーが集まって、こうお互いね、いろいろ、自分のロボット自慢をしたりとか、いろいろ、そういう、まあ、ユーザー会みたいなのあったんですけれども、今回はいろんなあのロボット、メーカーの違うロボットとか、いろんなロボットが集まって、そこで、その、ユーザー同士が交流したり、あるいはそのロボットを走り回されるっていうのもなんか面白いんですけど、そういうところへね、時代がなってきた。ペットとか、犬とか猫とか、それだけじゃなくて、ロボットも、そういうなんか、交流する場にね、連れてくるようなものになってきてる。だんだんこう時代がね、すごく変化してきてるなぁということを感じます。
Facebook の AR、VR 担当副社長、アンドリュー・ボスワース氏は、メタバース実現に向けた新たなグループ、メタバースプロダクトグループを立ち上げたと発表しました。ザッカーバーグ CEO は、メタバースをモバイルインターネットの次のコミュニケーションプラットフォームだと説明しています。
まあ、仮想空間ですよね、メタバースっていう、その中でのいろんなコミュニケーション、まあ自分のアバターみたいなものがあって、それでお互いにこうやり取りして、その中でコミュニケーションを取るっていうスタイルは、まあ、古くはというか、仮想空間セカンドライフで、ものすごく一時期、注目されていたんですけども、なかなかね、その頃は、インフラが追いつかないとか、まあ、パソコンのスペックがかなりこうね、高性能なものを要求されてた時代なので、どうしてもユーザーが限られてきたんですけども、これぐらいね、もう当たり前のように、まあ、当時からしたらはるかに高速のインターネットが使えるのは誰でも使えるような時代になって、で、スマホなんかもね、当時のパソコンに比べたらもう、桁違いに、性能がいいものがスマホになってるっていう状況なので、まあそういう意味ではもうメタバースでのコミュニケーション、仮想空間でのコミュニケーションっていうのがだんだんこう、誰でも使えるような状況になってきて、さらにVR だとかいろんなそのデバイスもね、便利に使えるようになってきているので、おそらくこのザッカーバーグが言ってるようなモバイルインターネットの次のコミュニケーション手段、そういうプラットフォームになっていく。まあね、ほんとそういう時代に、まあ気がつくとあっという間にそこに変わってるんじゃないでしょうか。
IBM の商用量子コンピューターが神奈川県川崎市に設置され稼働を始めました。しかしメディアが報じている中にはスーパーコンピューター超えの性能といった見出しや Google の研究結果をもとにスパコンで1万年かかる計算を3分20秒で解けるという報道もありますが、ミスリードする可能性があると専門家は心配しています。
これについては後半にしたいと思います。
ベンチャー企業のセレンディクスパートナーズは 3D プリンターを使って建設費300万円の次世代住宅の実現を目指しています。2022年には別荘用の小型家屋の試験販売を開始する計画だそうです。
まあ、ついにね、3D プリンターで家作る時代にだんだん入ってきて、まあ、いろんな実験的にね、使ってたりとかはしてるんですけども、日本でもそういうのをやり始める、まあ、ベンチャー企業が出てきたということで、まあ、今回のその別荘用のものっていうのは、まあ、床面積がね、10平米未満、これよりでかいとですね、どうしても、建築基準法とか、そういうのの対象になるんで、耐震性だとか、いろんなことをこうね、考えなきゃいけなくなるんですけども、それよりちっちゃい、いわゆる小屋みたいなもんだと、その辺の、基準に引っかからないというので、まずそれをですね、3D プリンターで作るというところからスタートすると。まあ、これからはね、さらに家としてこうやろうとすると、建築基準法とかで、耐震制度だとか、いろんなその火事になった時にね、どういうふうにこう、炎が広がるかとか、そういうのいろんなことの検査とか、耐火性とか、いろんなものをこう見ていかないといけなくなるんですけども、まあね、ほんとその人手がどんどんこう少なくなっていく中で、どうやってこう家を作っていくのか、また、そんな、大きなね、広い家っていうよりも、これからは多分そのこじんまりと暮らす方向にだんだんこう向かっていく方向になるので、そういったところでどうやってね、その 3D プリンター使ってこう作っていくか、効率よく作るか。で、また場合によっては、ああいう避難所とかね、そういったところに仮設で、早く作っていくとか、そんなことができるようになる。多分そういう時代がもうすぐ、来るんじゃないかなと思います。
ベンチャー企業のコネクテッドロボティクスは、自動でソフトクリームを巻くロボット、レイモ君の実証実験を関越自動車道の三好パーキングエリアで開始しました。キャッシュレス決済を利用すれば、注文から商品提供まで無人で対応できるそうです。
まあ、なかなかね、面白いなと思うんですけど、全部をね、ロボットにするというか、自動化の機械にするっていうのは、割と発想としてあると思うんですけど、今あるその機械で、アイスクリームね、グニューニューってこう出てくるやつを、ソフトクリームをクリクリクリってこうコーンで受けてやるっていうのをですね、ロボットでこうやるって、しかも人間の代わりにこうやるって、動作するっていうのは、なかなかね、これ面白い方法だなと。で、特に、こういうソフトクリームみたいなその食べ物を直接ね、触ってこう手渡すっていうので、まあコロナとかね、いろんな問題がこう出てきてる中で、どうやってそれをクリアしていくか、人がこう介在しないで、清潔に安心してこう手渡せるかっていうのをお客さんに渡せるかっていうので、多分こういうね、ロボットがどんどんこれから増えてくるでしょうし、まあそのうちね、いろんなたこ焼きとかお好み焼きとかいろんなもんもロボットが作るようになるんじゃないかなと思います。
ヤフーは2021年冬からヤフオクで NFT アイテムの取引を始めると発表しました。LINE 独自のブロックチェーン、LINE ブロックチェーンを使って発行された NFT アイテムをヤフオクで出品落札できるようになるそうです。
はい。NFT 何かと話題ですけれども、まあね、ついにヤフオクまでもが NFT を扱うようになってくるっていうことで、もう、ほんとね、今、ウボのタケノコのように、もう毎日日にちと言っていいほど世界中で NFT の新しいそのマーケットプレイスって言われる NFT をね、売買できる場所ですね。まあ、ショッピングモールみたいなもんですけども、それがもう世界中でバカバカもうオープンしてます。で、まあ、そういう中で、まあ、ついにヤフオクまでもこう出てきて、まあ、こういうところで、まあ、個人間でね、取引がこうできるようになってくる。まあ、NFT の、デジタルアートとかそういうものがこう、やり取りできるようになってくる。そんな時代にね、もう入ってきたっていうことで、おそらくこれから NFT は本当その、 もっといろんな分野にこう使われるようになって、どんどんその当たり前のようにね、いろんなところで取引されるというか売買されるようになって、時代がすごく変化していくんじゃないかなと、そんな気がしています。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれテレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときにスーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
でただね、普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね、はいはい。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。うん、じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、まあ、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスというメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。今日はロボットの話題が結構多かったですね。
そうですね、はい、
2、3、まあ、3D プリンターの家はまああれですけど、一番気になったのがね、ソフトクリームを巻くロボットね。
はいはい。
読んでてなんでこんなニュースを紹介するのかなと思ってたんですけど、うん、確かにその今コロナのあれで、なんかね、非接触型っていうか、
そうなんですよ。
うん、なるほどなと思いましたね。そういうところにロボット、いや、もう最近本当にね、もうなんか店に入るときにね、アルコール消毒せなあかんじゃないですか。
そうそうそうそう。
もうなんか足で踏んでシュッて出すようなやつとか、
うん、
センサーでね、実定が入った自動的にやるやつとか、
うん、
なんかとにかくこう、物に触らないよう、触らないように、そのコンビニでも、現金のやり取りは、なんか、レジになんか、お金入れるところがもうついててね。
そうそうそうそう。
店員さんとね、こう、お金を介して触れ合わないみたいな。
ね、スーパーなんかによったら、前までは、何やっけ、袋詰めしたりとか、
はいはいはい。
何やっけ、マイバスケットみたいなカゴ持ってたらそこに入れてくれたりしたけど、それもなしにしてるスーパーとかも出てきてるしね。
そうですよね。なんか、いや、なんていうか、こう、まあ、すごい、まあ、個人的にはね、ものすごい窮屈やな、少々ええかなと思うんですけど、いや、でもやっぱり世の中の流れは確実にそうなっていってるな、みたいな。
本当そうなんですよ。で、やっぱりそうなっていってるのもあるし、で、もうちょっと長期的な目線で見たら、どうしても労働人口は減る方向に向かってるんでね。
はいはいはいはい、はい。
どうしたって人手が足りなくなるのはもう目に見えてるんですよ。で、そうすると、いかにこうロボットを導入していくかっていうのが、これから、本当その大きな課題の一つになってくるんで。
本当ですね。
で、とはいえ、まあ今回のこのソフトクリーム巻くロボットにしたって、はい、その、 全部作り直して自動で出てくるような自動販売機みたいなやつ作ってもいいんやけど、
はいはいはいはい、
ただそこに置き換えようとしたらものすごいコストかかるわけじゃないですか。
そうですね、
もう今あるソフトクリームの機械とか全部取っ払ってその自動販売機置かなあかんって言ったらそれこそ結構なお金かかるし、
はい、
うん、だからそれだったらとりあえず今人が使ってるやつをその、あのロボットでできるような形にして、
はい、
でまずはそこに置き換えていってで、うん、さらにそのでソフトクリーム出す機械とか老朽化してきたら全体をもう自動販売機みたいなやつに取り替えるみたいなね。
なるほどね、
うん、多分そんな形にねこれからどんどん変わってくると思うんですよ、
うん、まあだからそのそういうとこもそうですしね、やっぱりこうさっき足立さんがねたこ焼きをくるくるやるやつとかなんか、
うんね、お好み焼きとかね
お好み焼きとかやっぱりちょっと人の手が入るのがっておっしゃったが、うん、あの寿司って結構回転ずしもうロボットが握ってるよ。
ああそうそうそうそう、
うん、ね、そういう意味ではこう人間がね目の前で握ってくれるのが今まで値打ちあったんですけど、
うん、
多分それは嫌やロボットにしてほしいっていう人が出てくるんでしょうねこれから、
うん、出てくるし、あの場合によっちゃ本当にそのめっちゃ美味しいその板さんが握るやつを学習して、うん、それと同じように握るロボットとか出てくる可能性あるんですよ。
握り具合とかね。
うん、そうそうそう。うん、何回こうひっくり返すかとかね。
そうですね。
うん、わさびどれぐらい乗っけるかとか、まあね、そんなん全部ね、こう計算して乗っけれるような。
いや、それはもうこう、もういいとは思うんですよ。やっぱりこう、いろいろね、あの、喋、うん、るのがまた楽しみの一つじゃないですか。今日は A の入りましたよってね。
うん、だからそこはあのリモート板さんがいて、
あこのトロはどこそこのトロでみたいな。
そうそうそう。で、あのゴーグルかけて、カウンターでゴーグルかけて座ってたら、うん、そこにあの板さんがこう見えてるわけですよ。で板さんが握って、へいって言って出した時にロボットのアームでウィーってこんなしてるんやけど見えてないから、なんとなくその人が握ったかなみたいな感じで。
いやーまあ、さけど、このね、コロナももうなんかもう収まりそうにないね。
うん、
まあまあ、前も言ってましたけど、その、共存していくっていうかね。
うん、
もうなんか、いつになったらマスク外せんねんって僕思ってるんですよ。暑いしのに。いや、まあ、まあでもそういう意味で、ある意味このロボット業界っていうか、うん、そこも、こう、まあこれがまあリモートワークみたいなあれと一緒ですごい特殊みたいなね。
はい。
なってきてる。感じがね、今日ニュース聞いててひしひしと、まあ、うん、思ったんでね、これからまた増えるでしょうね、まあまあ、
うん、そうなってきます。どっちにしても本当にそのロボット化はもうどう考えたって、あの人手不足とか人件費とロボットと考えたらロボットの方が安くなってくるからね、これからどんどんどんどん、
そうですよね、
うんうん、
いやいやいや本当にねまあじゃあちょっと後半のニュースはちょっとロボットじゃないですけど、量子コンピューターの話なんでちょっとそっち行きましょうか。
はい。
はい。じゃあもう一回ちょっと読んでみますね。
はい。
はい。IBM の商用量子コンピューターが神奈川県川崎市に設置されて稼働を始めましたと。はい、
うん。
ただメディアが報じてる中にはもうスーパーコンピューター超えの性能っていうような見出しとか、
はい。
Google の研究結果をもとにした、スーパーコンピューターで1万年かかる計算をなんと3分20秒で解いたみたいな、解けるっていう報道もあるんですけど、はいはいはい、まあそれが、まあミスリードするんじゃないかという可能性があると専門家は心配していると。
はい。
まあ、そういうニュースですよね。
そうなんですよ、
うん。
で、まあ量子コンピューターってね、その、なんて言ったらいいのかな、あの、まだまだ本当に、量子コンピューターってね、ほんとその、初期の頃というか、初期というか、はい、まだまだ基礎的なものが出来上がったような状態であって、その今みんながね、その家にあるパソコンとか、あるいはスマホとか使うようにね、
はい、
あの量子コンピューター使えるのかって、もう本当に程遠いんですよ、そんなのと。
いやまだ、じゃあ、うん、ノート量子コンピューターみたいなのは、 作れないって感じですね。
いや、作れないというか、作れたとしても、もう一流の専門家しか使えないような状態なんですよ。
はいはいはいはい。
うん、
用途が違うってね、前から何回もね。
うん、そうなんですよ。すごい、あの、限られた用途に強いっていうか、その、はい、強い分野にはめちゃくちゃ強いけど、
はいはいはい。
ダメなとこというか、そこには、いや、量子コンピューターやってもどうなんみたいなね。
はい。
そう、例えば、量子コンピューターで、こう、ワープロ作っただとか、表計算ソフト作ったって言ったって、
はい、
はっていう、それでどうしたんみたいなね。
そうですね。
うん。そんな世界になってしまうので、その、量子コンピューターで作ったから、ワープロ、そのワープロはめっちゃいい文章書けるでっていうわけじゃないから。
そうですよね。うん、あるでしょ、量子コンピューターとか、こう、まあ、天気のね、
うん、
計算、天気の計算の変やな、なんか、天気予報をね、なんかこう、やるやつとか、こう、莫大ななんか、データが必要な、
うん、
うん、やつみたいなの分析とか、あんなに強い、シミュレーションとかに強いっていう、なんか、イメージがあるんですけど。
ちょっとね、そこも違うんですね。
ちょっと違う。はい。
うん。どっちかというと、今のところ、量子コンピューターって結局、0と1の計算を個別にするんじゃなくて、同時にやっちゃうっていうところにすごい特徴があって、
はいはいはい、
で、組み合わせのパターンをいっぱいあるやつを、
うん、
計算するっていうのはめちゃくちゃ早いんですよ。で、例えばね、
ほうほう、
よくあるやつは、なんやっけな、営業マンというか問題っていうのがあって、はいはいはい、その例えば、お店街の中にね、こう10軒お店があって、
はい、
そこを営業で全部回らなあかんとでその時に最短で回れる道順っていうのはどれやっていうのをね計算する時にそれぞれの1番、2番、3番、4番って言ったとき、1番、3番、2番、4番、5番って言ったときとかって順番に全部計算していって、
組み合わせを変えるみたいな感じですね。
で、その時のかかる時間とか距離を全部計算していって、うん、で、それで一番短いのどれっていうのをこう、導き出すわけですよ。
ああ、なるほど。
うん、で今のコンピューターだと今言ったように全部のパターンを順番に計算してってそれで最終的にこう比較するから、
はい、
膨大な計算せなあかんわけですよね。
そうですね、
うん、でそれが量子コンピューターはこの1のケース2のケースとかいうのを全部同時にぐわっとこう計算できるっていう形になるんですよね。でなのでもうめちゃくちゃ早い計算ができるっていうことになるわけですよ。
そういうことですね、
うん。そうそうそうそう。だからそういう量子コンピューターが得意なジャンルとか、そこでこうやれば、うん、まあさっきやったような Google の研究結果で、まあスパコン使っても1万年かかるような計算を3分20秒で解くっていうのは確かにそうではあるんだけど、
はいはいはい。
だからといって、じゃあスパコンが1万年かかるような表計算を量子コンピューターでやって、じゃあ、5分とかでできるのかって、それとはまた違うんですよ。
また違うんですね。
こう集計するとかね、その、過去の、その、データ、大量にあるデータを、
はいはい、
集計するとか、平均値求めるとか、そういうのやろうとすると、うん、結構いろんなテクニックを使わないと、量子コンピューターってそう簡単に乗っけられない。
なるほど。
コンピューターがね、だんだんこう、今の、普通のコンピューターがこう発達してきて、
はい、
どういうことになってきたかって、そもそも最初の頃のコンピューターって、やっぱりその専門家じゃないと扱えなかったんですよ、昔のコンピューターって。
そう、マシン号をね、入力しないといけない、ね。マシン号
もやし、
う
ん、そのもっと前行くと、
はい、
もうね、その都度その都度プログラミングを組み直すみたいな、こうケーブルを差し直して、
ほうほうほう、
回路を作り直して、そのケーブルの差し方で、こう、プログラミングしてたような時代なんですよ。昔々は。うん、だから、本当にその、専門家でないと、そういう理論が分かってる人間じゃないと、もう単純な、その、足し算でさえできなかったんですよね。誰もどうしていいか分からんかったんですよ。
はいはい、なるほど。
うん。で、そっからどんどんどんどん、その、いろんなことができるようになってきて、コンピューターのプログラミング言語みたいなのができてきたり、
はいはいはい、
さらに今はそこから上にいろんなアプリケーションとかがくっついてできるようになってきたから、
そうですね、
うん、別にそうすると今のパソコンなんかそうですけど汎用コンピューターって言われるじゃないですか。
はいはいはい。
汎用っていうのは何でも使えますよっていうことになってて、
ええ、
でね、ワープロソフト立ち上げたら文章を書けるし、
はい、
で表計算ソフト立ち上げたら表計算できるし、なんだっけ、お絵描きソフト、うん、お絵描きソフトとか立ち上げたら絵描いたりできるし、でメール立ち上げたら他の人にメールを送ることできるし、まあ、今みたいにねこれもやってますけど、その音声でやり取りできる、そのねズームだとかそんなの立ち上げたら、ね、映像でやり取りしたりリモートで会議したりとかできるようになると、その都度
そう、ね、
うん、いろんなものに使えるんですよ、中のソフトを入れ替えればどんどんどんどん、はい、
うん
う
ん、
そういうふうに汎用コンピューターっていうものになってきたんですけど、まだまだ今のところ量子コンピューターそこに行ってなくて、こうソフトウェアポンって入れ替えたら違うことできるって、そんな感じじゃないんですよ。
もう昔のその、うん、本当にもうテレサし直してみたいな。
そうそう。本当にその都度こうね、ロジックをしっかり考え直して、どうやりゃここが計算できるのかっていうのを考えて、プロフェッショナルが考えて、組み立てて、その通りこう、回路を組むみたいな形になるんですよね。
ちょっとイメージできました。なるほどね。
うん、だからそれができてないジャンルに関してはどう頑張っても今量子コンピューターは普通のコンピューターにも勝たれへんんですよ、まだまだ。
そういうことなんですね。
うん、そういうことなんですよ。でね、量子コンピューター使ったからっつってなんかめっちゃすごい CG が書けるのかって、そういうわけでもないから。
そうですね。
うん、そうだから、そこら辺がね、まだまだこう程遠いところもあったりとか、うん、なってるんで、どうもその辺のね、さっきの見出しでそのスパコンよりももうとんでもなく桁違いに早いとかね、
そうですね、
ここばっかりこう強調されると、なんかもう今のコンピューターなんか勉強しても意味ないんちゃうのみたいなね、
はい、
早合点する人とか、いたらちょっと困るよねっていうような話になってきてたりするんですよ、
はいはいはい、
どうもその、うん、ああいうニュースの見出しとかそんなんばっかり見ると、なんかとんでもないコンピューターがこう出てきて、
うん、
でもうね、よく言われてるのは、今のその暗号とかがあるけども、はい、そういう暗号とかもね、暗号化してそれを解くパスワードをこう見つけるとか、
はい、
そういうのも量子コンピューターでやると、そのロジックを早く解くっていうのはすごい得意なんですよね、コンピューター。
だからなんかブロックチェーンじゃない、ビットコインみたいなね、ああいう暗号通貨のまああれを解析されるんちゃうか、ああいう話も出てましたもんね、
う
ん、
ああいうのも一瞬に解析される可能性もあったりとか、
はい、
であと銀行との取引でいろんなね、HTTPS とかやったり、いろんな、手続きでこう、
暗号化するね、
うん、暗号化して他から見えないようにしたりとかしてるけど、ああいうのも一瞬で解かれるような時代になる可能性も持ってるんですよ。そういうところは得意なんでね、量子コンピューターの方が。
なるほど、怖い、怖いですね、そういう意味では。
うん、だからそういう意味では、そこをね、どうするかっていう問題とか、いろいろあったりするんですけど、まあ、ともかく、まだまだね、量子コンピューターって、本当に今、こう、なんかそういう専門家の人の話によると、
はい、
やっとね、こう、よちよち歩きからちょっと走れるぐらいになって、小学校の、かけっこぐらいはできるようになったかな、ぐらいなね。
まだまだそういうもんなんですね。
そうそう、そんな感じなんで、今のスーパーコンピューターでやってるような、オリンピックレベルのね、戦いがいきなりできるのかって言ったら、ちょっとそこにはね、
はいはいはい、
まだまだ程遠いところはあるし、得意なところはめちゃめちゃ得意なんだけど、
うんうん、
そうでないところの方がまだまだ多いし、そこにはうまく使えない部分もあったりするで、まあそのあたりをね、うまくこうニュースの中からちゃんとこう何が本質なのかっていうのを理解しておかないと、何でもかんでも量子コンピューターになったらできるやろうみたいなのはちょっと間違いなんで、まあそこら辺はね、こうしっかりこの番組なんかで聞いている方はそんな間違いしないと思いますけど、
うん、
ぜひしっかりこういう最新のニュースはね、何がポイントなのか読み解いていただければなと思います。
はい、足立さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます
ね。まあ今日はロボットや量子コンピューターやらもう未来的な話が多かったですが、
うん、
一番
最後のニュースもぜひ取り上げてほしかったな。
一番最後のニュースって足立さんの大好きなヤフオクで NFT アイテムの取引を始めるってやつですね。
うん、あのヤフオクが好きなわけじゃなくて NFT ね。
あ、そういうことね。
別にヤフオクで私あのいろんなもん売ってるわけじゃない。はい、小遣い稼ぎで。いや、あの NFT がですね、ええ、やっぱこうすごい注目されてきて、
はい、
あの特に NFT の一番ベースになっているのがイーサリアムの企画から始まっているのもあるんで、
あ、そうですね、
イーサリアムがものすごい注目されて結構ね。一時期あの、その、イーサリアムの手数料がめちゃくちゃ高くなってたりとかしてたんですよ。
はいはいはい。
で、それでですね、あの、実はこのイーサリアムのハードフォークって言って、その、プログラムの大きな変更がですね、
ああ、
この、8月の、5日かなに、あの、あ、4日か、8月の4日に実施されるっていうことになって、まあちょっと今日月曜日なんで、またあの、水曜日の実施後どういうふうになるかはあれなんですけど、
はい、
今回そこのところの、大きくこうプログラムが変わることによって、
うん、
手数料がね、結構安くなる可能性が出てくるんですよ。
そうなんですね。
で、そうすると、あの、イーサリアムを使うときに支払う手数料がすごい安くなるっていうことは、イコール NFT アートとかで出品したりそういうのとき、NFT にするのにも手数料かかるんですけど、それがね、安くなる可能性が出てくると。
なるほど。
で、そうすると、今でさえこうね、結構 NFT、NFT ってみんな、ね、騒いでるんで、
そうね、
これに拍車かかって、
はい、
もっとね、これから、いろんなとこで NFT 使われていくような形にこうね、変わっていく可能性もあって。
ああ、ますますじゃあ広がる可能性があるってことですね。
あるんで、まあ私のところはますます忙しくなってくれるかな知らんけど、いろんなところ
で。なってほしいなっていう願望がちょっと
願望もありので、まあ今ね、ファインダーズっていう前にも言いましたけど、
ウェブメディアでも、
連載書いてるんで、まあそこら辺のこうね、アクセスの集まりの、で、まあ私のとこに、こういうのは NFT できませんかねっていうような相談が来て、んー、まあじゃあ顧問料いくらでみたいな、そんな話ができるの。
NFT コンサルタントですね。
そうそうそう、そういうな。
テレビとかに呼ばれたりして。
ねえ、わからんよ。今はほんまに。
確かに。まあね、なんか、なんちゃら、そのね、はい、カレーの専門家とかでもね、出てますもんね。
カレーの専門家って何？
いや、年がら年中カレー食べてますっていう人がやっぱりね、
ああ、そうそうそう。
そういう何かに特化した人がやっぱり求められる時代じゃないですか。
まあ本当そうですね。こう、ここではどうなんですか？この番組でやってたからって。
何をですか？
この番組やってるからって呼ばれるようなことになるかな？
まあ、あんまりそこまで影響力はなさそうなんで。いや、まあまあ、はい。そんな感じで、じゃあ。今日は、じゃあ、特に告知等はございません。
告知等はないんで、はい、まあ、ファインダーズの NFT の連載ね、ぜひ読んどいていただけると、こういうニュースがね、ますますよくわかるんじゃないかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
わかりました、ぜひ読むようにしておきます。
まだ読んでんのかよ、お前は。
まあまあ、そんな感じで今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。